タロイモ太郎のたわいもないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもないとの時間がやってまいりました。4月12日金曜日、夜10時、今宵もですね、2週間に一度の放送を、ここ東京府中市ラジオ府中さんのスタジオから、私あのタロイモ太郎こと、ライターで編集者の岩本太郎が、30分間お送りしてまいります。よろしくお願いいたします。前々回の時にはですね、まだなんか桜が咲かないねみたいな話をしてたんですが、その間にやっぱり、まあちょうどなんかお花見のタイミングをね、外すような形で次回の放送になるのかなみたいな話をしましたが、なんとかちょっと間に合った感じですね。今年は桜が例年に比べると少し遅かったんですかね。っていうか、まあここ何年かちょっと温暖化のせいで早かったんだと思うんですけれども、割と、この前の週末あたりはもう本当にね、どこも関東地方どこもなんか見頃でね、私もあの Facebook とか SNS 見てるんですけど、みんなあの桜の投稿をバンバンバンバン上げてるっていう感じでしてね。でまあちょっとあの週の半ばに雨降っちゃったんでね、今度の週末はちょっと難しいかなっていう感じもするんですけれども、まだね、新学期始まったところで、まあちょうどいいですね、新学期ぐらいのところに桜でっていうような感じでね、盛り上がるっていうのがいいんではないかなというふうに思っております。はい、でさて、この2週間ぐらい、どんな動きがあったかっていうあたりの話を本当はやってった方がいいと思うんですけどもね、まあ相変わらず週刊金曜日っていう雑誌の方で私仕事をしておりますが、ただまあ前回はなんかね、この次はここのところちょっとなんか趣味の話題をやったんで、ジャーナリズムの話をしようなんて言ってたんですけれども、今回も実はちょっと懲りずに、趣味の話、ちょっとまあ趣味、まあ私あの公言している通り、これ鉄道好きでね、乗り鉄ちゃんをやったりなんかするんですけれども、実はあのこのね、3月4月ってあのちょうどあれなんですよ、青春18切符って皆さんよくね、貧乏旅行、鉄道旅行好きな人はよく使う切符、あの JR が1日あたり2410円でね、鈍行列車各駅停車だけ乗り放題、っていう風な切符があるんですけれども、それを使ってですね、またあのあちこち、旅に出てる人結構多いみたいですね。よくあの青春18切符っていうから18歳以下でないと使えないんだろうみたいなことを、言ってる人がいますけど、全然そんなことはなくてですね、今もうなんかお年寄りとかもね、みんなあれ乗ってるんですよね。例えばあの長い旅を、例えばね、東京からずっと西の方に行くなんて、東海道線を鈍行乗り継いで行くなんていう旅をしてるお年寄りとか結構多いんですよね。みんなあの切符を使ってたりなんかするんです。だからね、鈍行列車乗り継いでもね、あ、まだあの人いるぞとかねなんかそんな感じでね、もう青春18じゃなくてもう青春81くらいになってんじゃねえかなって、なんかそんな感じがするんですけれども、で私もねこの切符結構愛用してですね、もう高校生ぐらいの時から、あ、そう、一番最初にねこれ発売されたの時がですね、確か1982年ぐらいだったんですね。ちょうど私18歳の時にあの青春18のびのび切符って最初はなんかそういうタイトルで発売されたんですけれども、その時に、始まって、学生時代も結構使いましたね。私あの岩手県の盛岡の大学に、通ったんですが、まあ実家静岡なんで、静岡に帰るのにわざわざそれを使ってですね、当時は1日2200円でしたかね、それを使って朝のなんか5時ぐらいのなんかね、盛岡駅を出て夜の10時ぐらいに静岡に着いたってことがありましたね。もうね、あとね、もっとすごい時になると東京からあのね、熊本県の人吉っていうところまでね、あのちょっと市民メディアの合宿みたいなものがあったんですけどね、今からもう二十何年前かな、その時もね、結局あの青春18切符って 5回券綴りでだいたい1万2000円ぐらいなんですけど、それをフルに使い切って熊本の人吉までまあ1万2000円ぐらいで往復するっていうすごいことをやってしまいましたですね。片道なんか29時間ぐらいかかったって、なんか飛行機に乗ったらもうなんかね、もう南米とかそっちの方まで着いちゃうじゃないか、そんなことないか、ヨーロッパぐらいまで行っちゃうんじゃないかって、なんかそういう大旅行をしたような気分になりましたですね。で、あのこのね、実は先週末もちょっとね、そんな形で乗ってきたのが、あの房総半島の方にちょっと行ってきたんですね。房総半島の方にあのローカル線あるんですよ。久留里線っていうねローカル線ありまして、あの千葉県の内房の方の木更津からね、 ちょっと内陸の方にずっと行くローカル線なんですけれども、ここにちょっと乗ってきました。実はこの路線っていうのは、東京の近郊区間っていうのに入るんですけれども、電化されてないんですね。ディーゼルカーが今でもトコトコトコトコ走る。でしかもあの末端区間、あの木更津からくるりっていうところまで行って、まあくるりが終点じゃないんですよ。くるりからね、もうちょっと先のね、上総中山っていう駅まで、行くんですが、このくるりから上総中山までの区間っていうのは今ね、廃止問題っていうのが持ち上がっちゃったんですよね。まあ、JR 東日本が経営してて、まあ、JR 東日本ってあの新幹線とかね、あの東京の、東京都心を行く、まあ、そういう山手線とか京浜東北線とかそういうやつで結構儲かってる鉄道会社 なわけなんですが、このやっぱりコロナでね、やっぱり結構経営が大変だっていうことになって、まあ、実は JR 各社みんなそんなようなね話をしだして、そこで一気に、ちょっと赤字ローカル線が、たくさんあるから、これもう大変だというふうな話をなんかしだしたんですね。そういう中で、まあ最初 JR 西日本だったかな、西日本もして、それからまあ東日本ですねも、やるようになった。そういう中で、実は首都圏で唯一、この、まあ、そういうちょっとねもう続けられないんじゃないですかっていうふうな話が持ち上がったのがこの路線だったんですよ。でまあ実際乗ってみたら本当にね、もうくるりまではね結構通勤客の人とかも多いんですよね。まあ木更津って結構大都会じゃない、大都会っていうかね、大都市、工業都市ですよね。で総武線とか、あと今アクアラインってやつがありますよね。それにつながってるから、結構そこからね、まあ、千葉市とか東京方面に、まあ、通勤する人たちなんかもいるから、そういう人たちが乗ったりするんですけど、もうねくるり、古い城下町ですね、そこからもう本当に房総の山の中に分け入っていく区間でね、もう一日に本当に数本しかないんですね。だからね結構行くのも大変、時刻表とちょっとにらめっこしないとうまくいけないかなっていう感じなんですが、ただ一方でね結構早く行けたんですよ。私日曜日の、朝10時ぐらいに中野の家出て、10時半だったかな、それでねもう2時ぐらいには着いちゃったんですよね、その上総亀山って終着駅、まあ、寂しい終着駅だったんですけれども、そこでまあ何もないところなんですよ本当にね、周りに人家が何軒かあるだけで、駅前には雑貨屋さんが1軒だけあるっていうところだったんですけれどもね、前はそこまで行ったらもう引き返してくるっていうだけだったね、もう何もないからと思ってたんですけど、今回ちょっとねそういう廃止問題も盛り上がってるっていうことで、ちょっと駅前を見てこようかなと思ってブラブラ歩いたんですね。で実はその終着駅からちょっとね15分ぐらい離れたところに温泉があるんですよね。温泉っていうかね、ダム湖があるんです。亀山湖っていうねダム湖があってですね、そのほとりに温泉が湧くと、亀山温泉ホテルっていうところがあってですね、まあホテルなんだけど、そこで日帰り入浴も受け付けていると、一風呂1000円が入れる。でね、かけ流しの源泉のね黒いお湯だったんですが、なかなかこれが良かったですね。うん、で周りも、露天風呂はねあんまないんだけど、本当ね独特のね黒みがあるお風呂で、なんか使ってると本当なんかちょっとね元気が出るような、ね、感じ、肌触りもすごく、お湯の感覚もすごく良くて、あと周りがとっても静かなとこでしてね、本当に今だったらねなんかウグイスのちょうど春先ですからね、ウグイスの鳴き声なんかがして、まあだからね本当はねああいうところでね 2,3 日もう東京でね本当にヤクザなってらいけないんだけど、そういう週刊誌家業なんかねやってないで、もそういうところにしばらくなんか滞在していたらいいなって思ったんですが、まあそうも行かず、まあ日帰りで帰ってきました。まあ帰りも割と早くて、夜のもう8時半ぐらいには、帰ってこれちゃいましたね。で2410円ですよ。そんだけねバーっと行って、もうそれだけ全然お金使わずに行って帰ってこれたと、まあなかなか堪能できました。でね、このまあ、ただそういう廃止問題は持ち上がってるんですけれども、とはいえね沿線にやっぱりお住まいの方々もいて、今いろいろ廃止に向けた住民説明会とか住民協議会みたいなものもね立ち上がってるみたいです。やっぱりね、私も乗ってみて分かったのは、やっぱり使ってる人もいるんですよね、お年寄りの方。やっぱりお年寄りと、これからのまあ今高齢者のドライバーの方のね免許返上問題とかもあったりするから、やっぱりね、 うん、車、まあ、あの辺も大体みんな車の世界なんですけどね、日常コースは車なんですけど、でもやっぱりね、それであのもう足も弱いしっていうことで、でまあ、それ電車っていうか、まあ、ディーゼルカーなんですけどね、ディーゼルカー乗ってる方とかもいましたし、やっぱり通勤する人もいると。で、まあ、前もそんな話をしたと思うんですけどね、やっぱりそういうライフラインですよね、公共交通ってものがなくなると、そこに外から人が来なくなるわけなんですよ。で、私にしてもね、そういう、まあ、てっちゃんだからっていうこともあるんだけど、そういうのがないと、ね、やっぱりやってこない人もいるっていうことなんですよね。で、実際もうちょっとさっき言ったその温泉もね、割とすぐ近くにあって、あの温泉に行くのに結構いい、路線ですよね。で、実際あの地元の観光協会からも、路線なくなっちゃうと人来ないじゃないかっていう形でね、結構、廃止に対して、廃止の動きに対して警戒感を、示している方々いました。でね、面白いのはね、ここからちょっとマニアックな話になるかもしれないけど、実はね、久留里線ってね、どん詰まりの路線なんだけど、本当あれ房総半島ずっと横断してね、あの内房の木更津の方から外房の方まで行く予定でなんか作られたんだけど、途中で終わっちゃったっていう路線なんですよ。で実はね、外房側もあの開通はしてたんですね。あの実は外房側のね、大原って駅からの今第三セクターでいすみ鉄道っていうね、路線があります。これもともと国鉄だったんですよね。国鉄の、木原線って名前でね、大原から、上総中野ってね、駅が やっぱり山の中の駅なんですけれども、ここまで行ってる路線 でこれ木原線って言ってんだけど、沿線に木原って土地はないんですね。じゃあ木原ってどういう名前かって、木は、いや原はね大原なんだけど、木は木更津だったんですね。つまりだからね、この路線っていうのはあの、本当はあのこの木原線というか、いすみ鉄道と、久留里線ってのは一本の路線になるはずだったんです。それがあの叶わなかった。ただね、一方でその、木原線というかいすみ鉄道は今あの小湊鉄道ってやつとね、つながってんですよ。小湊鉄道っていうのはね、あのやっぱり千葉市に近いとこからやっぱり出てるディーゼルカーの路線があるんですね。すごい、ものすごい、もうできあの製造から60年くらいかかった立ってるっていうディーゼルカーが走ってる路線ですけどね、まあ、これもこの間ちょっと私乗ってきたんだけど、この路線とあのそのいすみ鉄道つながってるんですね。でちなみに小湊鉄道っていうのもね、沿線に小湊って地名ないんですよね。小湊ってあの外房の側にね、外房線に阿波小湊って駅がある。だから本当はその千葉の五井から小湊までやっぱり房総を横断するっていう形の鉄道をなんか作ろうとしたらしいんです。だからあの完成していれば、設計図通りやったら、千葉県の房総半島のど真ん中に2つのね、そういう房総横断鉄道みたいなやつが途中であのクロス、 X 状にクロスするような形で本当はできてたはずなんだと、できてたはずだったんだけれども、それがあのなんかうまくいかなかったんですね。かなわなくて、それで、なぜかその小湊鉄道と、いすみ鉄道がひっついちゃった。なんかあれですよね、だからあの婚約者とうまく結局添えなくて、それなんだけどはぐれちゃった、カップル、男女同士がなんか結びついちゃったみたいだね。変な例えだな。まあそんなような路線なんですよね。まあだからそっちの方はね、今あのあれなんですよ、両方乗り継いで横断ができるんですね。でね、結構この路線は結構もう逆にボロいのをね、売りにしてやってる、走ってるような、どっちもなんかものすごい中古車、さっき言ったあの小湊鉄道ももうなんかね、60年ものぐらいのディーゼルカーだし、いすみ鉄道っていうのももうほとんどもう廃止の瀬戸際に追い込まれたんで、もうしょうがないからって旧国鉄の、ね、古いディーゼルカーをやっぱり買い込んで、それで急行列車みたいなものを運転してですね、なんかそういう古さをね、売りにして、やってる私鉄という形で、だから今観光客も結構乗ってんですよね。ちょうどねこの春先のシーズンになると、菜の花とね、あと桜がねちょっと綺麗な季節で、でそういうのを当て込んだお客さんたちがね結構たくさん乗りに来てましたね。 にもかの一方でくるり線はっていう風な話をちょっと後半の方でやってみようかなっていう風に、思っております。で、じゃあ途中で1曲なんですが、これはですね、これもまあローカル線なんだけど、都会の中のローカル線ですね。東京に在住の方も、乗った方もいらっしゃると思うんですが、東急池上線をですね歌った、やっぱりこれももう50年ぐらい前の曲ですね。聞いていただきましょう。西島美恵子さんで池上線。はい、西島美恵子さんで池上線でした。なんていうかね、もう50年ぐらい前のねヒット曲なんですけども、なかなかねやっぱ鉄道のねヒット曲って結構珍しいかなっていう、割となんか悲しい歌が多いんですよね。例えばね、あずさ2号、まあこれ書けようかなと思った、狩人のね、有名な、曲ですね。あずさ2号って要するに中央線の特急なんですけどね、8時ちょうどのあずさ2号でってね、やっぱり恋に破れた女の人が、なんか、帰っていく、故郷に帰っていくって、そういう歌なんですけどね、なんで鉄道の歌ってそう暗くなんですかねって。同じでもね、これ中央本線だと暗いんだけど、中央高速だとね、ユーミンのね中央フリーウェイなんつってね、なんか明るくなるって、どうもいかん、なんかもうちょっと明るい鉄道ソングはないのかとか思ったりなんかもするんですけど、まあそんなまたたわいもないこと言ってますけど、今なんか曲かけてる間にね、ディレクターのタヌさんと話したら、なんか千葉の方がなんかご実家でね、いすみ鉄道乗ったことがあるっていうね、そういう話で、なんかね、やっぱりね、そう、今もちょっとその話をしたんだけど、ちょうど菜の花綺麗な季節だったんですよね。菜の花とね、もうちょっとね、今年はね桜と菜の花のタイミングが合わなかったんだけど、会うと本当に綺麗なんですね。上の方はもうピンクの花びらが散りまくって、下の方は黄色い海。一回もなんか小湊鉄道とか乗った時、本当に駅がみんな黄色に埋まってた時があってですね、あれはびっくりしましたね。うわーって感じで、うん、やっぱりあれね、東京からすごく気軽に行けるね観光地ですよ。でね、いすみ鉄道もすごい商売熱心なんですね。やっぱり廃線の瀬戸際になんか追い込まれたところでね、やっぱりアイデアマンの社長さんが就任しまして、で沿線 PR、まあ、さっきも言ったけど国鉄の中古車とかを買ってですね、あと今回乗ってたら面白かったの、途中の駅からね売り子さんが、その黄色いディーゼルカーの被り物した売り子さんが来て、お土産いかがですかなんて販売してるんですよね。お客さんにどうも失礼しましたとかって降りてきましたけどね、なかなかやっぱり商売熱心で、小湊鉄道もあれもうディーゼルカーがもう本当にね、私よりもなんか年上くらいのね60歳ぐらいのもうキハ200とかなんかそんなやつなんですけど、もうカラカラカラカラカラカラって今排ガス規制で引っかかりそうなやつがね、もう走り出すとグワーンって音がするんだけど、なんか中学生の自転車の方がまだ速いんじゃないかっていう感じの加速でね、しかも走り出したガタガタガタガタ揺れるし、で私一番前の方の席に座ってたんですけどね、隣にまだなんか地元の人がいたんだけど、見てたらね、その、ま、行く手の線路ってのもゆるゆるなんですね。なんか結構歪んでるのが見えるんですよ。そこがガッタンガッタンガッタンガッタン行って、で坂道に走り出したら、ね、坂道になったらとね速くなったもんだから、ちょっと俺なんか後ろになんか逃げようとしたくらいでね、怖いなと思ったら、見てたら目の前をなんかピョイってうわーってなんか隣の男性行って、あ鹿ですかって聞いたら、キョンですって言う。キョンがいるのかって、いやーやっぱ奥深いものがありますねっていう感じで、だから小湊鉄道といすみ鉄道はね結構盛り上がってたんですね。純民間私鉄だからなんでしょうね、うん、やっぱりね生き残りでサバイバルなんだけど、その点さっき言ったの久留里線っていうのは、まあそうやってさっきなんか婚約者に握られた路線同士がくっついたなんて言ってましたけど、久留里線はなんか要するにつまり、夢叶わずのままだったんだけど、だけどもいわゆる JR っていう、まあ、大本家みたいなところにですね、本家のなんか御曹司みたいな形で守られていて、今までまあだから大丈夫だったんですね。でまあ特に損廃問題っていうのは持ち上がんなかったんだけど、今回そういう形で持ち上がってしまった。でねやっぱりね、うん、生実家そういうでっかい会社の中にいて、で利益ね、身分も安泰であると。ということでね、乗ってみたら沿線風景でよく似てんですよ。小湊鉄道とかとね、ひなびたところ行って、やっぱりね菜の花も綺麗だしね、桜も咲いててすごく良かったんですけど、走ってるディーゼルカーってすごい平凡なね、本当にここのとこ東京の都心とか走ってる電車なんかと同じようなタイプでね、変わり映えがしない。 でお客さんもやっぱ少ないわけですよ。これはちょっとね、なんかやっぱりね、沿線の盛り上げ方っていうのがやっぱり大事なんですよね。鉄道沿線文化圏、まあさっきかけたね、池上線なんかもね、ちょっと前にね、池上線、交流文化会みたいなやつもあったんだけど、沿線文化ってやっぱね、東京ってありますよね。私鉄沿線、例えば西武線はどうだとかね、東急線はどうだとか、まあ JR 中央線ね、 JR 中央線っていうと、もうほら、なんていうかね、もう貧乏フリーライターはみんな中央線に沿線に住んでいるっていうのがありましてですね、私もまあその一人だったわけですけど、大体みんなね、フリーライターとかで飲み会やろうって中央線線になるんですよ。高円寺とか阿佐ヶ谷のね、駅前のなんかすごい貧乏くさい飲み屋とかにね、その貧乏くさいフリーライターが集まってね、もう編集者の悪口とか言いながらずっと夜通し乗り飲んでとかね、なんかそういう世界がずっとありましてね、やっぱりね、そういうなんか沿線ごとの文化の、そういうなんかね、そういう沿線文化みたいなものをどういうふうな形作って盛り上げていくかっていうところに一つのやっぱ鍵があるような気がしてですね、やっぱりそういうものをなくしてしまうと、うん、やっぱりコミュニティの衰退にもつながりかねないと思うんですよね。今、まあこの間もちょっとそんな話したと思うんだけど、つまり鉄道って公共のね、やっぱり公共交通機関で、みんなの公共財産であるわけなんですよ。だからそれがなくな、単純にそれで儲けが出てないから廃止しようっていうことをしてしまうと、どんどんどんどんね、人は来なくなる、で住む人もいなくなるっていうこと、やっぱりコミュニティの衰退につながると、まあ実際ね、そういう話もあったりするわけなんですよ。北海道の夕張なんかね、あれはまあ今、県知事、北海道知事になった方が夕張市長だった頃に攻めの廃線だっつって、夕張線っていう昔の炭鉱鉄道 があったんですけどね、それをまあ廃止してしまったんです。あ、夕張線というか石勝線って言ったんですね、最後の頃は。ただそれを廃止したら、やっぱりますますなんかね、町のなんか衰退みたいなものもちょっとなんか拍車がかかってるっていう感じしますし、まあね、これ乱暴な例えで言うと、要するに百貨店とかショッピングモールの中でエスカレーターってもある種交通機関ですよね。エスカレーターは収益を生んでないから廃止しろって議論があるのかということですよね。でやっぱりね、そういうことを、そういうまあ、公共のみんなが通うルートってものをどういうふうに作ってそれを維持していくかっていうところのコンセンサスみたいなものっていうのをもうちょっとやっぱり考えた方がいいような気がしました。まあ多分ね、日本の場合っていうのは鉄道がこんだけすごく発達している一方で、昔やっぱり国鉄がね、ものすごく赤字に苦しんで、いまだにね、長期債務とかっていうのもまだね、解消されてないっていう話でした。その頃にやっぱり赤字ローカル線っていっぱいね、廃止したわけですよ。でさっき言った木原線っていすみ鉄道になった路線もね、その一つだったわけですよね。国鉄赤字路線っていう形で全国各地の路線をなくしまして、その中で廃止になった。だから私がまだね、学生だった30、40年ぐらい前だと、北海道なんかでもね、オホーツク海沿線をずっとね、途中は、中断してた区間もあるんだけど、鉄道で旅行できたんですね。私は大学1年生の、ね、夏休みになって、北海道なんかね、2週間ぐらい宿に泊まらずにずっと旅したことがあってですね、どこで寝てたかって、駅で寝てたんですよね。駅でなんか夜行列車とかも結構通るから、夜中に駅空いてるんですよね。だから駅でシュラフを持ち込んでそこで泊まってた。でたまにね、親切な人もいるんですね。一回ね、駅によってはね、開けてないとこもあるんですよ。で開けてないとこでね、駅員さんに、すいません、ここ泊まらせてもらっていいですかって交渉してたら、ちょうど同じ列車から降りたおっちゃんが、俺んとこ泊めてってやるぞって言ったもんだからね、北海道のね、湧別っていうだったかな、その辺の町でね、なんかね、泊めてもらったことがあって、いい思い出でしたね。だからなんかそういう旅がね、なんかだんだんできなくなるっていうのもね、なんかちょっと世知辛いんじゃないかなというふうな感じが、ね、気がしました。と、まあそんなようなね、まあ鉄道話ってもやっぱいいですね、個人的に趣味だから。で一方でね、まあ今回ちょっと時間あったらやろうかなと思ったんだけど、週刊金曜日の方でも一方でリニア問題ね、リニア新幹線っていうのをまあ作るということで、実はこの間ちょうどずっとその異議を唱えした静岡県の川勝さん知事が突然お辞めになられたと という形で、どうもね、やっぱり政治的な問題も絡むんですね、鉄道問題って、ね。まあ、だからそのあたりのことをね、やっぱりその、まあ、そういうあのジャーナリスティックな観点から語るっていうのもね、ちょっとやってみたいかなというふうにこれからちょっと思っております。というわけで、またそろそろ時間がやってまいりました。次回の放送は、今度は4月の26日ですかね。そのあたり、まあ、今度はちょっとね、やっぱりちょっと本業の方の仕事に戻って、そういう話、ジャーナリズムの話みたいなこともやってみたいと思っておりますので、また次回を楽しみに、お聞きいただければというふうに思っております。それでは、タロイモタロウのタメモナイト、今晩はこれで失礼いたします。どうもご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。Radio Futura.